はい。ということで、はい、2本終わりまして。
終わりました。
なんとかヒット、なんだっけ。
ベストヒット。
ベストヒット。ベストヒット都市伝説の、うん、生き神、
うん、
生き仏の話と、うん、最強伝説の教え都市伝説でございました。
なんか、あれ、回を重ねるごとに分かりやすく老けていきますよね。うん
俺本当にびっくりするぐらいね、言葉も出てこなければ、うん、自分で作った企画とかも忘れてるもんな。
いやダメですよそれは、ね、もうちゃんと一個一個大事にしていかないと。
本当だよ、
うん、
ちょっとね、
うん、
頑張る。
あ、もうダメだこれ頑張らないぞ、忘れるぞこれ。
もう何も出てこない
すぐに、
うんうん、まあね、そんなこんなで、はいはい、老化が著しい都市ボーイズですけれども、
うん、いや入れるな俺は。
ね、うん、今日エンディング
トーク、
はいはい、何しましょうかというのですよ。
この前、ゲゲゲの人生展という、
うん、
銀座松屋。
銀座松屋は、うん、デパートというか、ね、すごいいいとこです
よ、
う
ん、高級な1階をね、
うん、
貸し切って、うん、ゲゲゲの人生展というのやってたんですよ。
へ、うん、4回転じゃなくて、
まあ、人生展。あ、いいとこに、
うん、
あなた、さすがですね。
なんでよ。
老けてはいるが、やはり、眼光は鋭いですね。
すまない。そんなところ褒められると思わなかったな。
前何かやってましたって言われますよ。
そうだね。
おじいちゃん、前何かやってましたって、その目は鋭いですねって言われますよ。
しょうもねえやつにパチンコを打たせてました、
ね。いや、うん、あ、すいません。じゃあ僕の目が狂ってましたって言われるけども、はいはいはい。いや、いいとこに目つけてましたね。
あ、本当ですか、
うん、うん。そうなんですよ。ゲゲの人生展って言って、はい、今までは妖怪が主役、
うん、
ゲゲの、
まあ、鬼太郎の、
うん、悪魔くんだとかね、カッパさんって、はい、そういったまあまあ、メインのところが結構主役で展覧会とか開かれていたんですけれども、
うん、前もね言ってたもんね。
そうそうそう、うん、今回はね、
うん、
キヨさん言うようにゲゲの人生展って言って、うん、何にフューチャーしたかっていうと水木しげるなんですよ。
作者の方、
うん、作者なんですね、
うんうん、
でむちゃくちゃ楽しみにしてて、
うん、
それを知ってたから、もともと行く前からね。で、 ね、うん、で評判もすごい良かったんです
よ。そもそも
調べると、
うんうんうん、
でほら察しの通り、
うん、
私は友達いないので、
うん、
まあ奥さんと
察しの通り
皆さんの察しの通りうんうん、うん、そういうところに行けるね友達がいないので、あ、はいはい、まあ、奥さん連れて行ったんですよ、
うんう
ん、で、ああ、妖怪展すごいな、妖怪展じゃないや、人生展
前か間違えんの違うと思うと
松屋ね入って、うん、慣れないながらもね、あんな高級店ですから。
まあ行かないよね。
うん、そうそう、行かないっすよ。
俺がクラスは。
で、長いやった7回か8回ぐらいにやってるんですけど、うん、そこ行ったんですよ。
はいはい。
で、したらもうゲゲのファンばっかりだと思ったら、
うん、
なんか抱き合わせでね、
うん、
君の名は店やってたんですよ。
全然。
君の名は新海誠店。
ああ、そっちも作者にフューチャーなんだ。
そうそうそう。わあ、君の名はです
けど。君の名
は
メイン。
はい。メインですけど、まあ、それと、まあ、入れて、君の名は多分8割で、その他の、以前作った。
両足とか、そのまま入ってたと。
で、それ見ると、お客さんそこ8割ぐらい。いや、マジで。むっちゃ、めっちゃ、もう列がすごかったんですよ。やっぱ、うわ、今来てるな。
同じフロアでやってんの、うん、それを。
そうそう。新海誠すげえっすよ。
それそうだろう。うん、日本のもうランキング変えてんだから。
ね、あ、まあまあ、そうかそうか。うん、あって、ジブリ超える人が出てくるなんて誰も思わない、
ね。思ってない。しかもね、うん、昔ならまだしも、
う
ん、
そうそうそうそう、
今だから、ね。
今ですからね。
相当入らない中やってますから。
まあまあまあまあ。うん、で、やってて。で、まあ、あれ、こいつら、ゲゲゲ行くんだ、みたいな感じのね。
あ、もうじゃあそっちの方がマイノリティなんですね、うん、全然。
だから、うん、俺、新海誠の悪口言いながら入ってきました、
ね。ああ、わかる気がするんだよ、ちょっと。
うん、俺は違うよ、と。
お前らね、
うん、
年季が違えとこっちは。
そうそうそう、うん、俺新海誠に君の名はって聞くでっていうぐらいの誰君って聞くぐらいの。
うまいこと言うな。
そうそう。俺そんぐらいしてきませんよと。
うん
うん、
興味ねえよと。そうそうそう、こっちには。
興味ないよと。
うん、見てねえよと。
そう見てねえよと、うん、全然、うん、ほんまに見てないし。ほんまに見てないし。見なきゃいけないんでしょうけど。
いや別にいいと思いますけど。うん、はい。
なレンタルショップで旧作になったら借りるわ。
ああ、うん、まあもうちょいかな。もうちょいかかるかな。
そんぐらい、そんぐらい、その3年後ぐらいですか、うん、わかんないけど。それでまあまあ行ってね。
うん。
で、もう、僕入り口で泣いちゃったんですよ、もう。
どういうことそれ。
嬉しくて、そのまた、水木先生の何か、うん、まあ亡くなった後ですけど、そういうものに触れられるというのが嬉しくて、
うん。
泣いちゃったんですよ。まあ惹かれてましたけどね。ボロボロではないけど、ちょっとうるっときたぐらいで、え、こいつここで泣くんみたいな。
ね、それは普通に多分、 鬼太郎のファンの人で来てる人も、
うん、
多分、弾いてるよ。
そうですね。
何こいつって思ってると思う。
でね、どんな、まあ、展覧会かっていうと、
うん、
水木しげる先生がどのように過ごしてきて、
うん、
亡くなるまでを至ったかっていう、うん、その人生の展覧会なんですよ。
へ、
だから、あまり知られてないような、例えばですけど、うん、戦争に出兵した時の話だとか、
うんうん、
子供の頃こういう風に妖怪にハマっていきましたとか、もともとは天才少年現るっつって、一人で展覧会開くぐらい、
うん、
10代の時に。
へぇ、振動みたいな。
そうそうそうそうそう、うん、そんな感じの人だった。ね、昆虫とか、船とか、そういったものを描くのがものすごい上手くて、
うん、
今なんかね、コミック用に可愛らしくビジュアライズされた妖怪とか書いてますけど、もともとはむちゃくちゃリアルな描写もうまいんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
それは知らなかった。本当にうまい。むちゃくちゃうまくて、10代の時の絵とか飾ってあるんですよ。何年何年何年つってね。で、そういうのがあって、もう半分ぐらいまでは妖怪出てこないですよ。
へ、
全然出てこない。むしろその戦争に行って、
まあそうだね、そこメインになるよな。
そこで人生が変わったって、うん、水木先生もおっしゃられてるので、
うんうん
うんうん、その、なんていうんですか、怪我をして帰ってきたら生きて帰ってくるなって言われた。
うん、
でも、そこの原住民たちは、
うん、
生きてよかったねと私を
も
た
ら
して受け入れてくれたっていう、うん、どっちが正義かみたいな話があったりとか、ものすごい本当に ちゃんとした、
いい話だよね。
そうそうそう。で、そこで人生を学んで、
うん、
いつ、どんなピンチが来ても、
うん、
焦らずに、
うん、
しっかりちゃんと、まあ、基礎、自分でね、
うん、
あるので、それを信じてずっと、進んでいくみたいな、
うん、
そこで学んだみたいな話をされていて、
うん、
で、あとはね、水木先生がいろいろ南方とか好きで行かれてるんで、
うん、
フィリピンとかね、
うん、
そういうとこに行かれた際に買ってきたお面グッズ、
うんうん、
コレクションっていうのを飾ってあるんですけど、
あ、ものが飾ってある
の、うん、そうそうそうそう、コレクションで、うん、僕3回泣いたんですよ。
ね、すごいね。なかなかないよね、そんなに。うん、
そう。で、二つ目がね、多分、岸本さんもね、
うん、
絶対見た方がいいと思うんですけど、
うん、
布江さんが、
うん、
水木先生に話しかけられない瞬間があるっていうんですよ。
うん、
生活の中で。
なんで？
それが仕事してるとき。お茶どうですか？コーヒーどうですか？とも言えないぐらいの威圧感で仕事してるんですって。
危機迫る感じというか、
感じでしてて、うん、でその、仕事場の風景っていうのを完全に、
うん、
その使っていた水木先生がちゃんと使っていた机とかを使って、
うん、
その再現してるんですよ。こういった場所で、お仕事されていましたみたいな。
あ、じゃあ持ってきたんだ、わざわざ。
そう、持ってきてるんですよ。で、その時の貧乏なね、
うん、
家で使っていた茶舞台だとか、
うんうん、
タンスだとか、
うん、
もう全部。
へー、うん、
クソ貧乏すぎて食うもんねえから青果店に頭下げて腐りかけのバナナもらって二人で食ってた話とかね。
悲しいね、なんか、
うん、その時の食ってた貧乏の時の茶舞台とかあったりするんですよ。
へ
え。作ったなんか素材で作った腐りかけのバナナとか置いたりする。腐りかけのバナナみたいなのがあったり、うん、でもそれを食う瞬間が一番幸せだったみたいなこと言ってたりするんですけど。
ああ、いい話だね。
うん、そうなんもあったりとかして、二度目に泣いたのが、
うん、
水木先生が生前、
うん、
フィリピンにね、
うん、
遊びに行ったんですよ、
うんうん。
そしたら、ある民族っていうのは、病院とかもなく貧しいので、
うん、
病気にかかったらすぐ死んじゃうんで、長老クラスでもあんまり年いってないんですよ。
うん
うんうん、だから水木先生クラスが行くともう神様のように崇められるんですよ、
うんうんうん、
でなおかつ左手を欠損してるんで、
うん、
神だってなってお祭り途中で趣旨変わって、
うん、
水木先生を奉るお祭りになったりするんですよ。だから矢倉組んでる上に水木先生乗せて、
うん、
でそれを持ってあっあっあっあっって言いながら歩くみたいな。
もうもはや神の
ところに行ってて、神のクラスに行ってて、そうそう。で、その動画があったりとか。
あ、動画がある
の？動画があるんですよ、撮ってて。
すごい、ね。
まあ、それ見たことあるんですけど、
うん、
雑誌の DVD なんで、
うんうん、
でそれで僕また泣いちゃって、
うん、
生前の水木先生見て泣いちゃって、
うん、
で、もうその後なんですけど、
うん、
もう一番多分涙さそう。うちの奥さんもそこで泣いてたんですけど、
うん、
亡くなった後の奥さん、
うん、
布江さんのコメント撮ってるんですよ。
おー、それは、
めちゃくちゃ良くって、
うん、
それが、もう、 しかもね、
そうだな、それ。
シン食った結構いい質問してんすよ。あ、むちゃくちゃ好きな人。その、亡くなった後にね、こういう展覧会を開かれてどうですかみたいな、まあ結構普通のジャブ程度の質問されて、それにちゃんとノエさんも返してて、
すごいしっかりしてるもんね。
しっかりして、まあ10歳ぐらい違うのかな、なんか90年で80いくつだと思うんですけど、ノエさんもね、もうしっかりされていて、なんかね、亡くなった後にこうやって開かれるっていうのは本当に嬉しくて、あの、私としても本当にいい展覧会だなと思いますしみたいな話をされていて、で、あの、来てくれた方へ一言言ったら、その、いや、水木を忘れないでいただきたいみたいな、
いい話だな、
めちゃくちゃいいこと言うなみたいな、ただあの、水木はもう仕事熱心すぎて、コーヒーとか入れようとしても、さっきの話ですけど、怖すぎて背中がね、何も話しかけれない時がありましたと。私もお手伝いしたことがあるんですよ、なんて言ってて、もうあの手が足りない時は、みたいな話をされていて。で、その時に、なんかね、あの、なんつってたかな、あの、水木先生に、では、なんかあの、あんまりじゃあ触れ合ったりとかはしてないんですね、みたいな。その仕事が忙しすぎてね、あ、でも晩年は仕事を自分で休んでくれて、あのセーブして家族に時間を使ってくれましたと、だからマジでちょっと変なんですけど、その日に急に「おい南方行くぞ」っつって、あの娘連れて急にフィリピンに対するんですって、その日に、
当日で
とかあったんですって。
へー。
でもそれは喜んで行ってたりとかしたらしいんです、ちょっと困りながらもね、で最初そこで買った珍品とか奥さんは捨てようと思ってたんですけど、溜まっていくうちに、あ、これ意味あんだと思って残したりとかしたったみたいな話もしたりとか、結構ね長くあって、一番なんか来たのはね、その記者さんがギャグでね、あ、じゃあ、あの、亡くなる前はラブラブだったんですかねっていう質問をするんですよ。したら、あー、あれがラブラブって言うんですかねっていう、すごいいい笑顔をするんですよ。もうむちゃくちゃいいな、これって思って、
ちょっと絵になんとなく浮かぶわ。
そうそうそう。で、その後ろ本棚あるんですけど、全部水木先生の本並んでるんですよ。もうそれとかももう、書斎みたいなところで撮って、うわ、むちゃくちゃいいな、これ、みたいなんで、泣いちゃって。まあまあ、その、3箇所泣いたんですけど、人生観マジで変わりますよ。その、亡くなる前水木先生の作品に触れてる時って、あの、
現役の頃ってこと、
これからも新しく何かを生み出してくれるからっていうことで、多分真剣に見てたんですけど、ちゃんと真食って見てなかったんですよ。でも亡くなって、もうあの、例えば、実は言えてなかった作品がとかでなく、水木先生がマジで新しく作ったものって絶対出ないわけじゃないですか。
そうだよ、
だから今まで買ったものを、まあここにはないですけど、今ここにはね、まあまあ結構あって、それ読み返したんですよ、うちにあるものだけで、
あるのだけで、
すげえちゃんと詰まってて、俺は今まで俺ちゃんと見てなかったなって、読んでなかったなと思って、いろいろなんか、あの、ゲゲゲの鬼太郎だとか、あの、カッパの三平悪魔くんとかありますけど、あ、全部これストーリーとしてもすごい秀逸だし、人生教えてるこのバイブルじゃねえかと思って、そう、
なるほどね、
学び直せるなこれと思って、
まあ散々読んではきているけど、今までとちょっと見え方が違うというか、
亡くなってからって俺読んでないなと思って、
だってあの、分かるけどな、
本屋行って、あの、水木先生追悼コーナーっていうのを見るだけで俺泣いてましたから、むちゃくちゃ好きで、だからもう変わって、そこでちょっと思ったのがね、2つあるんですよ僕、あの、今まで、人を俺風景画で見てたなと思って。
人を風景画で見
てた？そうそう、風景画で俺見てたなと思ったんですよ。ちょっと、わかんないかもしれないけど。
まあわかんないけど、いいよ。進めて。
風景画で見てたなと思って、ぼんやりとしか見てなかったんですよ。風景があるけど、ちゃんと顔まできちんと描かれてるものとかないじゃないですか。そういうことね。そう、人物画でなく風景画で俺は見てて、人をね。
ざっくりとした全体像で見てた
ってことね。そう、早瀬がいる風景。2015みたいな。
だせ。
わかんないですけど、そうそう。みたいな感じで見てて、だから、人に対して俺ちゃんと向き合ってなかったし、輪郭もちゃんとしてなかった。ぼやっとしか見てなかったと。
まあでもなんとなくわかるぞぐらいのイメージで。
そう。いるにはいるな、人が、みたいな。でもこれは主役じゃなくて、風景が主役ですから、みたいな だったんですけど、それをちょっと切り替えて、うん、あの、人をちゃんと人物画として、額に入れてみようと思ったんですよ。
一個一個。
一個一個、人としてね。
それはなかなか、
ね、難しいですけどね。
難しいと思う。でも、
そうそうそうそう、ちょっとずつでいいから、
うん、
あの、人物画としてちゃんと人見ようって思って、うん、水木先生を通してね。それでも、岸本さんにも思うことがあって、
うん、
一人一人ほんときちんとするじゃないですか、あなた。
え、どう
あの、お客さんに対して。
そうそうお客さん。
でも、岸本さんあれで、あの、うん、自分を好いてくれる人にしか話しかけないから。
ええ、まあまあ、そうだね。
まあまあまあまあ。自分に。
そうだね。自分に対して、興味ない人には、僕も抽象画として見るから。
顔見るときに、うん、人気商売やってるぜ、俺っていう顔で、やっぱり接してるんで。
それも自分に酔ってるだけだけど
な、まあ。でもまあまあ、それを見てて、うん、ああ、ちゃんとしてるなって。だから、水木先生のやつとか見て、とかいろいろ、あ、人物画として見ようと思った時、最初に浮かんだのは岸本さんなんですよ、うん。あ、ちゃんと見てるな、この人。見てたな、この人と。
うん、
俺、それを横にいたのに全然見てなかったなと思って。その、ちゃんと接してるっていうのを、
そ
う
そ
う。で、俺、ずっと風景画として見てて、もう生まれてから、
うん、
この29まで。
一回もなかった？
うん、ちゃんと見てない。
あ、ほんと？それはそれすごいな。
岸本さん、奥さんとか仲のいい人数人ぐらいですわ。芸人さんとか。
額、うん、に入れたのは。
うん。
うん、
で、あの、イベント来てくれる人とかでも、やっぱ自分の生きてる時間っていうのは割いてきてくれてるわけじゃないですか。
うん、
無限なわけじゃないですし、
いやそうですよ、
お金もね、無限なわけじゃないです
よ。無限ですよ、めちゃく
ちゃ。大事ですよ、一番大事ですよ。
うん、
だって、あの、階段とかで、あの、自分の人生を売ってお金にするみたいな階段もあるぐらいですから、ね、オカルト話
ですね。あ、そういうことね。
そうそう、そんなんもあるぐらいですから、
う
ん、人生の時間って大事なもんですよ。
まあ、そうですよ。
そこを割いてきてくれ、
うん、貴重なところですよ。
てる人に、俺は風景画で今まで見てたのと、うん、どんだけ失礼なことしてたんだろうと思って、だから次からは、
思い直したんだ、
まあ、完璧にね、
うん、
あの、じゃあすぐこう切り替えたんで、
うん、
もうそうですとはいかないけども、ちょ次からはちゃんと輪郭書いて、
うん、
額縁に入れるぐらいの努力は、
まずは、
しようかなと今僕、切り替わって。
本当、うん、それすごい成長ですよ。
まあそうそう。俺もすごい成長だなと思います。
マジで、
うん、
あの。
そう思います。
それこそ人生でも、ちょっとターニングポイント的レベルの成長ですよ。それができるとなったら。
うん、そうなんですよ、
うん。
そうなんですよ。だからこのね本当に、1週間、
うん、
2週間ぐらいで多分相当頭の中は切り替わってるんですよ、
うん
うん、まあ、難しいですけどね人生観、
うん、
そう本当に変わってその、うん、
いやそれすごいことだよね。
そうだからずっとだから横にあれあるじゃないですか、うん、あの幼馴染実は好きだったみたいな話あれと一緒やと思って、
はいはい、お隣にね、
そうそう、ずっと水木先生を好きでずっと横に置いていたのに、
うん、
なんか側だけで見てて何を伝えたいかっていうのを見てなくて、うん、自分が捉えたいとこだけを見てたなと思って、
うん、まあそうだね、
そうそう、
都合のいいとこだけを取っちゃうっていうのはある
んだな。面白いっていうのは当たり前、面白いです、それはね、
うんうん、
天才ですから、うん、努力のね、なんでそれ当たり前なんですけど、あ、俺その普通の読者と一緒になってたなと思って。
うん。
うん。だから面白いな、この本。
うん。
っていうだけで見てた。
まあ、と、うん、他の面白いものと同じように見てるというか。
そうそうそう。そうそう。そう、ワンピースと一緒。
うん。まあまあ、
うん。極端な話すればね。
まあね、
うん。うん。好き嫌いはありますけど、僕ワンピース2巻まで
ね、見てないから、あれですけど。
バラバラのやつがいるぐらいの情報ですよ。手伸びるやつとね。うん。海賊なんでしょ彼。
いや、いいよ。ねえ、ねえ情報広げなくていいよ。
しげさんすごい好きなのに、ちゃんと、うん、あの人が伝えたかった、まあそれもまだ取られてかどうか分かってないですけど。
まあね、真意はね、どこまで分
からないけれども、そこをちゃんと見てなかったなと思って、うん、俺好きなんじゃん。よっこのこと、みたいなね。幼馴染よっこね。うん、うん。ようこかな、多分、うん、本名がね。って思って、最近ね。
へぇ、
うん、ちょっと変わって。で、二つって言ったじゃないですか、僕変えたこと。
うん。
うん。人物画に変えた。
一つは、だからその風景画
を人物画に変えて額に入れようと。
うん、
人を一人一人ね、
うん。ちゃんと見ようと。
そうそう。う
ん、
本当に思ってね、
うん。
もう一個が人付き合いなんですよ。
うん、はいはいはい。
俺が思ったこと、まあ、岸本さんもそうです。知ってると思うんですけど、俺も、
うん、
画がすごい強くて。
強いね。
うん。むちゃくちゃ頑固で、一回決めたこと絶対、
まあ、
やめないし、ね、
自分の
あとそうそう、うん、
信念というか、もう
それ絶対曲げなくて、
ね、うん、
しかも悪い癖で押し付けるんですよ。もうこうだから、
うん、
いや俺のが一番近い正解じゃん、
うんうんうん、
みたいな、
うん、
そうでもないくせに。
まあだからそれはでも自分の中では、
う
ん、経験とか、
あ、そうそう、
ね、今までのそうあるんでね、うん、根拠が。
そう、俺が知ってる中での一番近道だから、うん、これが絶対正しいんだから、うん、これをやりなさいよって押し付けるところがあるんですよ。
うんうん
うん、だけども、
うん、
あ、これ俺スーパーボールと一緒だと思ったんですよ。
お
うん、
全然ピンとこない。
スーパーボールと一緒だなって思ったんですよ。
う
ん
う
ん、
どういうこと？
スーパーボールってね、力強くパーンって下に、
うん、
投げれば投げるほど上に飛ぶじゃないですか。下も横でもいいです
けど。反発力で。
そう、反発でね、
うん。
あ、それと一緒だなと思って、うん、スーパーボールの一番僕の中での楽しみ方、飛ばすのもそうですけど、
うん、
下に投げて自分の投げたとこの手元に戻るぐらいが一番ちょうどいい付き合い方だなと思ったんですよ。う
ん、まあまあまあ、うん、そうね。繰り返すも
ん
ね、
そう
そ
う。で、力いっぱいバーンって跳ね刺したら、うん、これ顔に当たんじゃんと思って。
うん、しかも結構痛いって、
ね。痛いしね、
うん。
これ人付き合いと一緒だなと思って。
お
どん、こっちがむちゃくちゃ強くバーン放り投げたら、
うん、
その分顔当たって痛いじゃんと、
うん、
跳ね返って。しかもボールなくなっちゃうし、うん、最悪ね。
最悪ね。
人と捉えてね、うん、あのボールを。
戻ってくる可能性もあるけど。
うん、そうそう
、ね、
うん。だから、それって違うなと思って。だからちゃんと人との付き合い方、うん、接し方っていうのもスーパーボールと一緒で、
うん、
あの、長く、付き合って遊べるように、
うん、
いい塩梅で力入れて、そうそう、
うん、
自分の手元に戻るようにしないと、
うん、
これダメなんじゃないかなって思ったんですよ。
う
ん、
ボール全部飛んでっちゃう
と。そう、うん、今まで何個なくしたか。
マジの方もそうだろうしな。
マジの方のね。マジのスーパーボール
もね。マジのスーパーボールもそうだろうしな。
今まで何個なくして草むらに隠れてるか。
それはわかるわ、でも。
そうそう。ビビって俺を見てるか。今までありますよ、
はいはいはい、
本当に。
うん。
うん、何件かね。
はい。
キムさんも多分浮かんでると思うし、誰かの顔がね。俺も数人浮かんでるし。
俺も浮かんでるね。
うん。人がいるし。
俺はロンバケの真似して飛ばしちゃってると思う。
あっち
で何回からから
上でね。
落としてみたいな。
そうそうそう。いや、まあそうなんですよ。それがね、ちょっと最近思ったことなんですよ。うん。
それでも、
そうそう。
大きな変化だね。
人物画とスーパーボール。
うん。
ロン。
ロンっていうか、まあ、どっちも。
自分の中でね。
どっちも人間関係だけどな。
う
ん、
そうそう。それはもう本当に最近強く思って、
うん、
いや、これは変わんなきゃいけないなと思って。
ああ、すごいね、
うん。思った。本当に。
でも、ここで思うのってなかなかなくない、うん、20、それこそ20代前半ぐらいまでに大体固まっちゃうから。う
ん、ああ、まあまあね。
まだ変化できるのはすごいね。うん、
多分、最近、周りの付き合いが全部、
うん、
ガラッと変わったんですよ、僕。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、
で、今までは全部自分の力で、
うん、
のし上がっていけばいいとかって、
うん。ねじ伏せていこうって思ってたよね。
そうしてたし。
うん、そうだね、
うん。
黙らせるっていうやり方をして
た、ね。そうそうそう。てか、そう育てられたし、仕事もね。
あ、そうなんだ。うん、
だから、うん、そうしていけばいいんだって思ったんですけど、
うん、
その山口先生とかね、
うん、
話させてもらって、
うん、
お祭りあったじゃないですか、僕らが。
山口
琳
太郎
祭りだとか、
はいはい、
まあそれじゃないにしても、
うん、
どっかの、なんだ。
営業みたいな。
そうそうそう、営業とかも行ったら、うん、むちゃくちゃなんか、危機迫る勢いで山口先生に話しかけるじゃないですか、みんな。山口先生みたいな。あれってマジで人間力だなと思って、
うんうんうん、
先生のね。
うん
まあ、先生じゃないにしてもみんなそう、売れてる人はみんなそうだし。
うんうん、求心力
があるよね。そうそうそう、俺全くそれねえなと思って。
あー、そう。
そうそうそう、うん。いや、ないなと思うんですよ、自分でも。
そうなんだ。
うん。いや、怖がられたら終わりだろうと思ってて。
あー、まあ、話しかけづらいのはあるかもな。
うん、そうそうそう。だから、
知ってる人はあれだけど。
うん、自分の価値を、作るのは自分だけれども、
うん、
見るのは他人じゃないですか。
うんうん、
価値を上げるのは自分だけれども、
うんうんうん、
価値をつける、値段をつけてくれるのは、
う
んうん相手なんですよ。
評価してくれるっていうかね。
そうそうそう。
うん、
なんていうのかな、その性能、質を上げるのは自分だけれども、値、うん、打ちをつけてくれるのは他人だから、人間、
うんうん。そうだね。
そうそう。だから、そこの価値をつけてくれるっていう大事な人のものを、
うん、
なんかすごい今まで存在に
してる
感じ、ね。そうそう、遮断してたし、存在に扱ってたし、
うん、
こっちで壁作って、
うん、
ね、だから、それは、 ダメだなと思って。付き合いで変わりました、本当に最近。
いかに自分がハイスペックでも、それが伝わってなきゃ意味ないっていうことも
ある、ね。マニュアルなんて置いてない。
うんうん。
うん、いじって覚えろ、ぐらい
の。突き放すな。
そうそうそう。
アップル、アップルの優しさがない、ね、うん。
優しくない。
誰でも使えるみたいな。
そうそうそう、うん。それがないんですよ。
うん。
それがなかったなって、最近ね、うん、あの、いろんな人と付き合って、まあ、岸本、うめえなって思いますもん、マジで、岸本さん。
何が、どれのことを言って
んの？いや、もう全部全部、うん。うん。
人格変わってんじゃん、じゃ
あ。そうそうそうそう。
へぇ。優しくなった、ちょっと。それとも違う。
本当に、ああ、でも、動くようにはなりました、自分から。
うん。
うん、ちょっとね。
なるほど、ね。
それはちょっと気使おうと思って、全部今まで奥さんにやらしてましたけど。
うん、
あ、ちょっと自分で動いてみようみたいな。
いいことですよ。なりますし。本当に。
あとね、あの、遊びが一個増えましたよ。
何の？
風呂一緒に入ってんすよ、いつもね。
うん。
うん、風呂入ってて。
ね、
うん、そうそうそう、うん、はい。で、いつもおっぱい触るときに、あの、うん、遊ぶんですよ。普通におっぱい触るのじゃ面白くないから。
うん、まあね、もう飽きてるだろうし。
うん、そうそう、最近のやつで言うと、
うん、
あの、のんちゃん。のんね、れなちゃん。
うんうんうん、のんちゃん。
のんちゃんが、うん、あの、なんすかあれ。アニメ映画の、
うん、
主演の声やってるでしょ。
ああ、なんだっけ。
何したっけ。
あれね、戦争のやつだよね。
そうそうそう。
なんだっけ、俺見たのに忘れちゃったな。
あ、見たんすか。
うん。
後でちょっと聞かせてください。
あ、本当に。
ちょっとお聞きたいんですよね。うん、まあ、それあるじゃない。見たならわかるかもしれない、うん。で、それののんちゃんのふりをしておっぱいを触るっていうのも流行ってて。
ああ、まあ、特徴あるキャラだったからね。
うん、そうそうそう。
うん、
それを最近、
うん、
要は人格変わった後に初めて何か作ろうと思って作り出すもの。
うん、
で何か記念になるなと思って自分の中でね、うん、創作したもので、それ創作したものが、うん、奥さんのおっぱいを触るバリエーションを増やすってことだったんですけど
あれこの世界の片隅に、
あ、そうだ、この世界の片隅にで遊びで作ったやつが、うん、我々も、
うん、
精一杯生きとりますけ、それではおっぱい触らせてもらいますけおっぱいを触るっていう柔らかいですけ
っつって、そっか、言葉近い、うん、近いっていうか同じ、そうそうそう、岡山だっけ、あれ
僕岡山で、あ、え、広島じゃない、
あ、広島か、
あれ違ってしてましたっけ、あ、ね、
その辺でも近いよね、
中国地方とか、うん、関西、うん、西日本地方ですよね、うん、まあまあこれがね初めて作った僕の中で、
うん、へえ、うん、
できた新しいもの、だからいつもはもう本当にスナイパーのふりしておっぱいの影に隠れて、
うん、
向こう岸にいる敵を射殺するみたいな遊びとかしてたんですよ。
おっぱ
いの触り方、
ゴルゴの、
う
ん、
そうそうそうそう、とか80代のふりして、
うん、
左半身動かないっつって、
うん、
で、
麻痺してる、
そうそうそうそう、右手も上までは上がらないんですよ、
うん、
ほんまに肘から先が動くぐらい、
うん、
それで肘から先動かしておっぱいちょんって触って反動で顔に当てるみたいな
とか結構あるんだね、
す、う、
で、
ん、
にバリエーションが、
それで心拍数ちょっとピンってなるみたいな80あれまだ生きてるみたいな、
そしょうねえな
とか、あと何あったかない
いよ
とか、まあいろいろね、
いいよ、
結構ちょっとでも聞くと暴力的じゃないですか、
あ、まあ確かに、うん、お前が遊んでる感じだよね、ただ
そうそうそう、うん、暴力的じゃないですか、うん、その時奥さん無表情なんですよ、
まあね、やられてる間、
う
ん、
そうそう、
どうしていいか分かんないもんね、
唯一好きでいてくれたのが原始人おっぱいの触り方っていう、
何それ、
おっぱいを知らない原始人のふりして、
うん、おっおっおっおっ
おっおっおっおっ
おっおっおっおっお
っおっおっで触ってみて、
なんなん
触ってみて、おっおっおっおっって喜んで触るっていうのがあったりとか
ノーゴールだな、
うん、そう、それはすごい笑ってくれたんですよ、うん、で今回のやつもすげえ笑ってくれたんですよ、
うん、
だから俺おっぱいの触り方、
うん、
横にいる奥さんのおっぱいの触り方にしても愛がなかったなと思って
バロメーターになってる、
そうそう、自分が満足すればいいって、奥さんを楽しませよう
って
、俺が
楽しければいいと、
そう、俺が飽きないようにしてるじゃん、うんうん、これって奥さんじゃなくて、
そうだね、
うん、
もうずっと同じ料理だけど、
そうそうそうそう、
もうちょっと食い方を変えよう、
変えるみたいな、だから人生観変わっておっぱいの触り方一つとして変わっていくんだなと思って、
うん、
その話がしたかったんですよ僕は、
ここ全部いらねえと思うよ、この子、ここの話。全部いらないと思うけど。
え、すごいいい話でしょ、でもこれ。
まあまあ、そうね。
だから愛を持って接しようと思って。
そういうところに出てるっていうのが分かったってことね。
そうそう、うん、そうです、そうです。
もう、うん、いいっすか、この話。クソしょうもねえようになっちゃうから。今まですげえいい話だったの。
それでは、締めお願いしますけど。
そうですね。のんちゃんね、はいはい、
のんちゃんね、
はい、
まあそういう
ということですね、
うん、はいはい、
あ、まあ面白い話でした、ね、
だいぶ長くなっちゃいましたけど、
はいはい、ということで、どういうことだよ、まあ こういう番組やってます。
は
い、で、
あれだ。4月の18
日。ああ、なんか言わなきゃいけないんだっけ。
うん。
4月？
うん、18。
18は、何でしたっけ、
うん、?4 月18は、
うん、
これもう、解禁になってんのか。
わかんない、全部。
あ、まあでも、言っていいですよ。もう決まったのは決まってるんで、うん、高円寺、
うん、
高円寺パンティッド。
パンティッド。
パンディッド
だ。
パンディッド。
パンディッドだね。うん、
パンディッド。で、
うん、っていうライブハウス。
そうそう、ライブハウスで、
うん、
4月の18日、7時か7時半頃から、まあ、決まりましたら詳細、
うん、
またこちらで告知させていただくんですけれども、
うん、
まあ、知る人と知るというか、普通に有名テレビよく出てる、
うん、
北芝健さん。
はいはい、はい。
うん。警視庁。
元警察、
ね。警察。うん。うん、の、まあ、ものすごいね、いろいろ。
面白いですよ。
面白いですよね、うん、あの人ね。その、北芝健さんと、僕らで、
うんうん、
イベントやるっていう。
ね、うん。先が全然見えない、ね。
そうそうそう。
なんちゅう組み合わせだってい
う、ね。僕らでいいのか、と。
うん。
うん。おそらくも山口先生仲いいので進めてくれたんでしょうけど。そう
ね、うん、インタビューとかしてますし。
そうそうそう、うん。うん。で、事務所でね、僕も一度お会いさせてもらいました。あ、本当ですか。あれですよね。
僕何回か、イベントとその前番組で一回世話なってます、
ね。うん。とかなので、まあ、今回が初めて会うとかではないんですけど、うん。うん、まあ、ちょっとイベントやらせていただくので。
そうですね。
うん。いろいろ聞こうと
ね。楽しみですね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。僕好みなんでね、うん。どっちかっていうと、ネタの質が。
いろいろ聞けないことあるじゃないですか。
うん。
聞きたいけど、みたいな。そうね。
社会の闇みたいなのをすごい詳しいですから。
そう。で、喋るじゃないですか。
すごい喋るん
です
よ。
言っちゃいけないんじゃないこれみたいな、うん。でも怖いものないみたいな感じで。うん、
そうなんですよ。もうね、
うん、
言えないですよ、マジで。そうそうそう。なんていうか、
こっちが見るぐらいの。
こっちで、そうそう。う
ん、これいいのってお客さん気にするぐらいの、
うん、
結構暴露。
うん。
うん。
あとね、終わった後とかも、うん、結構その打ち上げみたいなところで、うん、すっげえ軽く言っちゃうんだよ。言っちゃいけないことを。だからね、もう、俺もあるんだけど、
うん、
その、もう、端も言えないというか、
あ、はいはいはい、
概要もすら言えないから、
確かに確かに。
どんな話出るか分かんないっていう、
ね。この前楽屋で言ってたのはね、うん、次捕まる人間って
言ってた。予告。予告というか、予言というか。
次芸能界から追放される人っていうので、はいはいはい、おっしゃってて、
もうね。
で、それから数ヶ月経ってますけど、当たってんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
マジなんだ。
警察がマークしてる人が、後輩でいるわけだからね、そうですね、警察で。
それからやっぱり情報が来て、で、もう完璧当たってましたね、うん、時期も。
ああ、そう。
うん。すごいっすよ、やっぱり。だから次捕まる人聞けるかもしれないです
ね。ね、そうだね、うん。聞きましょうじゃあ。
聞きましょうよ。
うん、当ててきた。
答え、すっと答えてくれます。誰誰、
うん、
でね、次なんだけど、みたいな。
全然そこにね、あんまり抵抗がないっていう人だから。まあ、面白い人なんで。
面白い、本当に面白い人なんで、ぜひぜひ。
そうですね。
お越しいただければ、本当にそこでしか聞けないような話がね、聞けると思います。
はい。
あと。
あと。
5月の1日。
はい。
はい。5月の1日なんですけれども、もう、今もうあれだ。これを配信する頃にはもうチケット販売はされてるんですよ。
そうか、4月1日。
4月1日からなので、もう販売はされてるんですけれども、5月の1日はまたロフトプラスワンでね。
はい。
うん。以前やらせていただいた DJ 急行さんと我々仕切りで、いろいろなゲストを呼んで、ちょっとおかしな。
そうですね、
お話を聞いていこうというような、
うん、まあ、人にまつわるとか、うん、そういう話をちょっとするという、
そうですね、人にまつわるお話
があったんですけども、
はいはい、前回は、
うん、シミケンさんとトカナの編集長のスミさん
と、
うん、あとまあ、うん、ゲストのゲストみたいなので、うん、ゲッターズ飯田さんとか、あとパチスロ
ライター
のお二人ね、アイドルみたいな子たち二人も来ましたし、結構ね幅広い、
うん、
あ、鈴木さんか、
あ、面白かったです ね、うん、
東大出身とかだと思うんですけどね、
そうそうそう、経済、
エンターテイナーみたいな、
エンターテイナーだ、うん、そうそう、面白かったっすよ、うん、確かあこれは経済エンターテイナーだと話を聞きながら思いました。
そんなね、職絶対ねえと思ってたけど、
面白かったですね。
言われたら、うん、あ、こういうことねって。
これが経済エンターテイナーだって思いましたし。ま
あ、緊急検証とかも確か出てたんで。
出られてる。
うん。まあ、知ってる人は知ってるかな。
第4回ですか。
うん、
出られてましたけど、後
半。まあ、結構いろいろ、
うん、
すごいジャンルのね、人が集まって話せて、今回はまあ、今決まってんのは、
うん、
まあ、スミさんと僕らと、キュウコさんなんですけど、うん、まあ、ゲストも、 あるかもしれないと、
はい、これから増えるかも、
うん
うん、でそこでしか聞けないような話もまた、
うん、そうですね、
うん、
まあ結構面白くなりそうかなという感じはあります
ね、うん、そうそうそう、前回はねすごい盛り上がって楽しかった、
うん、僕らお客さんでしたね、
そうそう
そう、ほぼもう楽しかったな、まあ、普通に、
ね、
ゲッターさんにもうね、そうそう、うん、飯田先生ってそのピンとこないけど、
飯田先生って言ったら、うん、先生って呼ばないでって言われ
ね、やめてっていう、
やめてちょっと違うみたいな、
まあでも、
うん、そうそう、でも呼ばせていただく、
ありがたかったね、
うん、飯田先生に占っていただいて、
またね、うん、機会あれば占ってほしいし、
うん、
っていうことで、
あので、
まあ前回も来ていただいてる方もいらっしゃると思いますが、うん、結構ね、そうそう、面白い話いっぱいあると思いますんで、
うん、お客さんになっちゃうかもしれないけど、
うん、
はい、
ぜひ、
うん、
こちらも来ていただきたい
なと、いい話も僕らもね用意して、
うん、思います、
はい、参戦するのでぜひぜひというような
以上ですかね、はい、ということで、じゃあイベントはそんな感じでやってますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、で、まあ、ちょっとチェックするものなんですけれども、はい、こちらツイッターやっておりまして、はい、都市ボーイズと検索していただくと、うん、ツイッター出てきます、
はい、
あと早瀬康弘を、はい、全部ひらがなで打つと出ますんで、まあ、どちらでもフォローしていただくと最新情報出てきますんでね、はい、ぜひ見てください。あと、ブログもやっておりまして、うん、こちらブログですとポッドキャストでもう消えちゃったの全部聞けるようになってますんで、うん、過去のコンテンツ探るにはこっちはおすすめです、うん、
はいはい、
Google 検索都市伝説スペースおかんとかでお願いします、
はい、
あとメールアドレス設けております、
はい、
都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります、はい、こちら、ご意見ご要望お仕事依頼などなど全部何でも受けたまわりますので送ってください、はい、以上いいですか、もう、
はい、大丈夫です、
はい、ということで締めます。では、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナですけ
ありがとうございますけ
ありがとうございましたですけ
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。